こんにちは。ハッカーボイスのお時間です。今日もハッカーニュースの注目のトピックをわかりやすく、そして面白く紹介していきます。今日は2025年12月12日です。クリスマスまであとわずかですが、テック業界の動きは全く止まりませんね。私たちは常に進化し続けるテクノロジーの世界で、一体何が重要なのか、なぜそれが私たちの日常や仕事に影響を与えるのかを深掘りしていきます。今日の放送もベテランエンジニアからテクノロジーに興味があるすべての方まで、幅広いリスナーの皆さんが楽しめる内容となっています。早速ですが、今日の注目トピックをご紹介しましょう。合計で5つのニュースを取り上げます。1つ目のニュースは、イギリス上院が16歳未満の VPN 利用禁止を試みている。スタマイグルフタス。必要なのは SVG だけ。ビクノクダカクシータテンシャル。ミトゥペダ、イツキュースデンブロフトメッシブナーラル。エズモン、イセッメッキメンサイム。チューリデ、ニニューサーティングナムトゥスタワル。4つ目の話題は、言語学とプログラミングの交差点を探ります。悪くないのアーキテクチャ。中国語には否定形のデコード。そして5つ目はオープンソースの新しい HNSIM、Apache 2.0 の NHN 代替ワークフローツール、プライバシー、ウェブ標準、AI、そして文化的なコミュニケーションまで盛りだくさんです。さあ、技術と社会の最前線で何が起きているのか、専門家のジョシュアさんと一緒に見ていきましょう。ジョシュアさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、ミスさん。今日も興味深いトピックばかりですね。
では、最初のニュースです。イギリス上院が16歳未満の VPN 利用禁止を試みているというかなり物議を醸しそうな話題です。これはイギリス上院で審議されているオンライン安全法案に関連する動きで、一部の貴族院議員が16歳未満の子供たちに対する VPN サービスの提供を禁止する修正案を提出したという話です。彼らの目的は、有害なコンテンツから子供たちを守ることにあるようですが、技術界からは強い懸念が表明されています。ここで言う VPN、バーチャルプライベートネットワークとは、ユーザーのデバイスとインターネットの間に暗号化された安全なトンネルを作り出し、ユーザーの IP アドレスや場所を隠す技術のことですね。プライバシー保護や検閲回避のために広く使われています。しかしこの修正案がもし可決されれば、技術的な自由とプライバシーが大きく制限される可能性があります。特に VPN 技術は誰でも実装可能であり、規制による取り締まりは現実的ではないという指摘もあります。ハッカーニュースのコミュニティではこの動きについてどのように議論されていますか？ジョシュアさん。
コミュニティの反応は非常に否定的で、これは過剰な監視社会への一歩だと懸念する声が圧倒的です。あるユーザーは、年齢確認のためにデジタル ID の取得を義務付け、その ID をインターネットアクセスに紐付けることになれば、市民のオンライン活動を完全に非匿名化するための完璧なシステムが生まれてしまうと指摘しています。また VPN は単なる技術ツールであり、SSH の D フラグ、つまりダイナミックポートフォワーディングのような単純な機能にも影響を与えかねない。これは DIY で自分のネットワークを構築することを禁止するようなものであり、実行可能性がないと見る専門家も多いですね。しかし、一部では、親の懸念は現実的だとしつつも、解決策がブラックリスト方式ではなく、業界全からでのより良い技術的な保護策であるべきだという建設的な意見も出ていました。
技術的な自由と安全性のバランスは、いつの時代も難しい問題ですね。次のニュースです。今度は Web 標準に関する話題です。必要なのは SVG だけ。ベクターグラフィックスの隠されたポテンシャル。この記事は SVG、つまりスケーラブルベクターグラフィックスという XML ベースの画像フォーマットが私たちが思っている以上に強力で多機能であることを示しています。特に科学論文におけるデータ探索や実験の再現性を高めるためのインタラクティブな環境を SVG だけで構築できる という点に注目が集まりました。著者は20年前に作成した SVG のデータ可視化ツールが現代のブラウザで手直しなしに完璧に動作することを発見し、その永続性、すなわちパーマネンスを強調しています。SVG はサーバー側の処理を必要とせず、データ分析パイプライン全体をクライアントサイドのブラウザ内で実行できるポテンシャルを秘めているわけです。これは科学的な知見の共有と、サイト、アンマングレイツナップ、エトンクスタッコジョワセルかもしれません。ウェブ開発者が集まるハッカーニュースでは、SVG のどのような側面に光が当たっていたのでしょうか。
多くのユーザーが SVG の永続性に感銘を受けていますが、実用上の注意点も挙げられています。あるコメントでは、SVG は非常に好きだが、QR コードや100以上のドム要素を持つような複雑なグラフなどでは、カンバスと比べて描画が遅くなることがあると、パフォーマンスの限界を指摘しています。また、セキュリティの側面も議論されました。SVG は JavaScript などのスクリプトを埋め込むことができるため、セキュリティ監査でインライン SVG がフラグ付けされることがある。デプロイ前に検証、サニタイズするための適切なツールが必要だという意見もありました。しかし、20年前の技術がそのまま使えるという事実は、現代のフレームワークが数年で使えなくなるのとは対照的にコア技術の堅牢性を証明していると再評価する声が多かったですね。
普遍的な標準技術の価値を改めて感じる話です。さて、3つ目のニュースは最先端の AI とハードウェアの融合です。とメキを募集、YCX 入後のロボットスタートアップ。このスタートアップアルマンドは Y コンビネーターの支援を受け、AI 時代に特化したロボット、特にヒューマノイドアームの開発を進めています。彼らのミッションは人間を肉体労働から解放すること。設計から AI スタックまで自社で開発しており、最初の製品を自社の組み立てラインで実証しようとしています。ここではソフトウェアエンジニア、SWE だけでなく、機械エンジニア、メキーを同時に求めている点が重要です。AI を動かすためのソフトウェア層、そして実際に現実世界で動作するための物理的なハードウェア層、この2つの統合が現代のロボティクス開発の鍵となっています。特に AI スタック、つまり AI モデルの訓練、デプロイ、管理に必要なソフトウェア群を内製するここと、で、産業環境への導入で容易にすることを目指しています。ジョシュアさん、このアルモンドの採用情報から現在の AI ロボティクス市場のトレンドが読み取れますか？
はい。この分野のトレンドは明確で、AI とハードウェアを密接に統合するフルスタックロボティクスが求められています。コメント欄自体は募集情報のため控えめでしたが、一般的な議論を見ると、ユーザーはY コンビナーターのようなトップアクセラレーターがヒューマノイドロボットに投資している点に注目しています。Might I do this, sir? And to come. まあ、直感的な The AI Stack, AI Stack に注力は Generation のような AI 技術を物理的なタスクに適用し、ロボットの学習を効率化しようとしていることを示唆しています。ロボティクスの難しさは物理的な動作制御だけでなく、新しい環境への適応力にありますから、この AI スタックこそが競争力の源泉になるだろうという期待が寄せられていました。
ハードウェアとソフトウェアの境界線がどんどん曖昧になっていますね。さて、4つ目のニュースは少し海を変えて言語学的なトピックです。悪くないのアーキテクチャ、中国語における否定形のデコード。これは中国語における悪くないという表現が日本語や英語圏での良いというストレートな肯定とは異なり、否定の形を借りて肯定を表現するリトテス極的なコミュニケーションスタイルを分析した記事です。記事の主張では、中国語の文脈ではこれがごく自然な表現であり、ストレートな肯定はかえって違和感を与えることがあるとしています。言語が思考や文化の構造をどのように反映しているのか、 非常に興味深い内容です。この文化的な差異に関する記事に対して、ハッカーニュースのユーザーたちはどんな反応を示しましたか？
このトピックは英語圏の中でも文化的な分断を生みました。記事がイングリッシュ全般の傾向として論じていたため、イギリス英語では Not bad 悪くないは非常に一般的な控えめな肯定表現だという反論が多数寄せられました。つまり、これは普遍的な英語と中国語の対比というより、アメリカ英語における表現の傾向に焦点を当てているのではないかという指摘です。また、多くのユーザーが彼は間違っていないといった表現が、英語でも頻繁に使われるリトテスの例だと挙げ、言語学的な共通点も乱そうとしていました。一方で、言語パターンの違いを指摘することが、ポエティックな人種差別ではないか、という厳しい批判的なコメントも、わずかに見られ、デリケートな議論であったことが伺えます。
言葉の裏にある文化的背景を探るのは奥深いですね。さて、最後のニュースです。ShowHEN Sim Apache 2.0 の N8N 代替ワークフローツール。これは AI エージェントのワークフローを視覚的に構築デプロイできる新しいオープンソースプラットフォーム SIM の紹介です。既存の有名なオートメーションツールである N8N の代替を目指しており、特にライセンスの開放性が注目されています。SIM は Apache License 2.0 を採用しています。これは商用利用や改変配布に際して非常に寛容なライセンスであり、企業が安心して利用できる大きなメリットがあります。N8N が Sustainable Use License というソースコードは公開されているものの、商業利用に一部制限があるライセンスであることを比較すると、この開放性は非常に魅力的ですね。また、視覚的なキャンバスでエージェントやツールを接続し、コパイロット機能を使って自然言語でノード生成やエラー修正ができるなど AI 時代のノーコード、ローコードツールとして進化している様子が伺えます。いつもつまいのぬぽん、バルステッネスティワイワスフォーメドストージリーテ。コミュニティの評価はどうですか？ジョシュアさん。
この SIM の最大の評価ポイントは、やはり Apache 2.0 ライセンスの採用です。N8N のライセンスが企業ユースでネックになることがあるため、完全なオープンソースの代替品を歓迎する声が非常に多かったです。技術的な議論としては、ワークフロービルダーが難易度の高いループ処理をどう扱うかという点に注目が集まりました。SIM の開発者は、2つのバンペイノードと後方エッジを使ってループを処理していると具体的に説明しており、この設計の堅牢性が評価されています。一方で、発表時のリードミーにある GIF アニメーションが早すぎて、機能がよくわからない、という UI への率直なフィードバックも寄せられていました。
In that manner, ライセンスはユーザー獲得とコミュニティ形成において非常に重要ですね。SIM の今後の発展に期待です。さて、ジョシュアさん、今日も様々なバイスなニュースをありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
それでは本日のハッカーボイスをまとめましょう。私たちは今日まず、イギリス上院による16歳未満の VPN 利用禁止というプライバシーをめぐる論争を取り上げました。SVG の永続性とインタラクティブ性、そして AI ロボティクス企業のアーモンドの動向を確認しました。さらに、言語と文化の興味深い接点として、悪くないという表現の持つ意味を探り、最後に完全オープンソースの AI ワークフローツール SIM について学びました。テクノロジーの進化は早いですが、その根底にあるプライバシーや Web 標準の堅牢性といった重要なテーマは常に議論の中心にあります。特に AI がワークフローや物理世界に深く関与し始める今、これらの基礎的な土台がどのように築かれているかを知ることは、私たちエンジニアや技術愛好家にとって不可欠です。来週もハッカーニュースで話題となっている、さらに興味深く私たちにインスピレーションを与えるようなトピックを厳選してお届けする予定です。もしあなたが注目している話題や質問があれば、ぜひコミュニティにご参加ください。 それでは今日はこの辺で、いい週末をお過ごしください。2025年12月12日のハッカーボイスでした。また次回お会いしましょう。